皆さんこんにちは、コンテンツラボの河野です。今日も僕のポッドキャストをいただきましてありがとうございます。さて、今日が新年2日目というか2回目の配信でしてですね、もう1月10日になりましたね。僕は新年ちょっと風邪ひいてたんで、すごく時間経つの早かったですけど、皆さんはもう何でしょうね、正常稼働で張り切って頑張っていらっしゃいますでしょうか。で、僕の近況はですね、ちょっと実は新年早々嬉しいことがありまして、子供が2人目の子供が生まれたんですが、それに対してですね、うち のスタッフのみんながですね、一同ということで赤ちゃんグッズをお祝いにいただきましてですね、予想してなかっただけですごく嬉しかったですね。ああいうのってあれじゃないですか、こうどうするなんつって僕じゃないところで話をして決められるじゃないですか。だからね、僕も予想してなくて、でしかも僕はうちの会社のみんななので、僕が渡すというイメージはあってもですね、僕がもらうってイメージはもちろんなくて、だから余計すごく嬉しかったですね。だからやっぱ結局なんかこれでも何とも言えない嬉しさがあるだけに、やっぱ人っていうのはこう感情で結びつくんだなというふうにね、改めて思った新年の一日だったなというふうに思いますね。あとはですね、ちょっと思うところがあってですね、まあ子供が生まれたわけじゃないですか。一人目はもともといたんですが、二人目も生まれましてですね、僕の担当しているお客様っていうのは皆さんお母様が多いんですよ。子育てしながらっていう方がいて、まあ子育てもう終わったというか、お子さんが大きい方ももちろんいますけどね、してる最中の方も多くて、そういう方ってほとんどですね、まあお祝いの言葉ももちろんいただきましたが、ねぎらいっていうか、僕に対してじゃなくて奥さんに対してねぎらっていただいててですね、でしかもこんな風にしてあげた方がいいよとかっていう、こうありがたいというか、ちょっと怖いと言いますか、そういうアドバイスもいただいててですね、そんなの聞いててちょっと思ったのが、しばらく自宅で仕事をしようかなというふうに思いました。まあしばらくいつかまでかわからないけれども、そういうのがまあ手伝いやすいじゃないですか。で、あとはやっとけなんていうのもね、今までそういうタイプだったんですが、よくないなと思いましてですね、で幸いまあ仕事柄、どこに、世界中のどこにいても仕事ができるような、質のサービスですし、まあ、喋っている時にね、お客様とミーティングほとんどしてますけど、喋っている時に、赤ちゃんが泣いてるからって言って、なんだお前はなんていうような人は一人もいないので、であれば、それの方がいいかなというふうに思っています。だから、まあ、そんな風に、ちょっと、過ごしていこうかなというふうに思った、今日この頃ですね。はい。じゃあ今日のトピックに行きたいと思うんですが、今日はですね、タイトルが成功できない男の物語というタイトルにしたいと思っています。で、サブタイトルがですね、フォーカスの重要性ということでお送りしたいなというふうに思います。で、ちょっといつものパターンと違ってですね、今日は一番最初に、まあ、ある一人の人のですね、事例というか、ケース、ストーリーをちょっと聞いていただきたいんですね。例えばですよ。まあ、架空の人だと思っていただいてもいいし、実在の人と思ってもらってもいいんですが、ある人がいました。で、その人はですね、年齢が32歳で、IT 企業に勤めるサラリーマンをやっていましたと。で、仕事も結構要領よく、こなしててですね、部下や同僚の信頼もとても厚いとしましょう。で、まあ、スピードが速いじゃないですか。IT 業界ってすごくスピードが速いので、そこの中で仕事ができているから、やっぱりこう、能力というか、そういうの、ポテンシャルはすごく高い人なんですよね。この人はそういうふうにすごく高い人なんですよ。で、いろいろですね、そうやって仕事しているうちに、なんかちょっと会社も嫌だし、近いうちに起業でもしようかなと思って、いろいろ考えてみたと、見たんですよ。で、そこですぐ出た答えが、ネット、ネットを活用して何かのビジネスをしようというふうに思いついたんですよね。この人はそうやって思いついたんですよ。で、これだったら低コストで参入できそうだなというふうに思ったので、副業からまずは仕事しながらネットを活用してのビジネスをしようと思って取り組みをしようと決意をしたと。まあ、ですからまあ、もともとね、決めてしまえば、行動力がもともとある人ですから、IT 業界でついていくだけでも、スピードも速いしね、行動力があるので、いろんなことを調べました。で、まず手始めにですね、海外の商品の並行輸入ですね、並行輸入をして、日本の人に売るとい いうことをしようと思ってですね、商品を探し始めたんですけども、なんかですね、ちょっと探してみても、思うようにちょっと見つからないと。何日間かね、探してみたけど、思うように見つからないので、なんかちょっと見つからないなぁなんて思ってた時に、友達と飲んでる時とかにね、そんな話になって、いろいろ聞いてみる、そんなのいるわけないじゃんなんて言われてですね、で、他の情報とかを見てても、どうやらなんかこれはそんなに儲からないんじゃないかなと思い始めてきてですね、で、ちょっとこれやめようということで、商品探しをし始めただけでちょっとやめましたと。で、もちろん行動力ある人だから、次のものを、やろうと思ってですね。で、目につけたのが、今度はアフィリエイトという手法だったりとか、ドロップシッピングという手法のビジネスがなんかあるようだということで、詳しくまたいろいろ見ていくとですね、これだったら、まあ出荷も、もともとね、アフィリエイトって出荷もしなくていいし、在庫も持たなくていいし、っていうようなことが触れ込みがなことが多いので、こういった手法のビジネスをねしようと思ったし、でしかもアフィリエイトとかドロップシッピングって、私は儲かりましたなんていうネットのね情報がすごく多いので、余計これすごいじゃないかと思ってですね、興味を持って、まあ、やろうと思ったわけですね。つまり切り替えたわけですよ。行動力を持って切り替えていったと。で、しかもですね、そのアフィリエイトの会社っていうのはこういう商品がありますよっていうことまで進めてくれるし、さらにこの商品を売るんだったらこのホームページを使って結構ですよっつって、なんかひな形までね与えてくれるので、ちょちょちょっとやれば店がオープンできちゃうようなすごく便利な至り尽くせりな会社だったわけですよ。ですからそれでね、ちょっとパパッとこうお勧めしている商品でお店を作ってですね、オープンしてみましたと。まあそれがサプリメントだったわけですね。サプリメントだったんですよ。で、そのサプリメントの商品で、アフィリエイトで商品をオープンしてみた。つまり、ウェブサイトまでね、ひな形があるわけだから作れちゃって、2時間ぐらいしかかからなかったんですよね。まあ、ちょっと詳しいとは言ってもね、ひな形があったから、すごくブログ感覚でオープンできて、商品説明文とかも用意してあってですね、めっちゃ楽にオープンできたということで、よし、これでちょっとやってみようということで、そのままちょっとオープンしたままにしといたんですよね。で、1週間ぐらい会社行ったりとか、まあ、してたんだけれども、週末、こうワクワクしてね、家族と遊びに行った帰りに、帰ってきてからパソコンを立ち上げてですね、おお、どうなってるんだろうなんつって見てみたらですね、残念ながら注文が一件も入っていなかったんですね。で、これでちょっともう、がっくりきちゃってですね、なんだよみたいな、オープンしたのに、全然売れないじゃんって思っちゃったわけですね。サプリメントで、おすすめだよって言われたけど、売れないじゃんと思ったので、なんか、やっぱりサプリメントってみんな売ってるみたいだからダメだなと思って、今度はさらにですね、別に、そのアフィリエイト会社が紹介している商品、おすすめとして紹介している商品で、なんか幸運の、水晶のブレスレットみたいなね、お金持ちになれるブレスレットみたいなのがあったので、それをちょっと扱ってみようということで、さらにね、それも商品説明文も全部用意されてて、ひな形のホームページもあったから、それを利用して、自分のサイトとしてオープンしてみましたと。これもまあ、せいぜいね、2時間ぐらいしかかかってなくて、で、オープンしてみたと。で、今度はいけんじゃないかと、競争も激しくないしね、単価もすごく高いわけですよ。5万ぐらいするんですね。だからいけるんじゃないかと思って、また一週間置いといたんですよ。で、また、なんかね、同僚と飲んでる間とかも、俺は実は副業やってるぜ、なんて思いながらね、内緒にしながらワクワクして、週末また家族と遊びに行って、で、帰ってきてからまた見てみるとですね、やっぱり注文がないということで、なんだろうと思って不安になってですね、ショックも大きかったから、なんだよと思って、また情報いろいろ集めているとですね、実はそんなに儲からないんじゃないかなと思い始めてきたわけですよ。二つうまくいってないから。来てですね。で、今度はやっぱり違うと。ネットショップじゃねえなということで、サービス業の集客がインターネットを使ってできるということに気づいたわけですね。例えば、整体やってる人も集めてたりとかするし、なんかデザインをするね、デザイン会社がやってたりとか、ホームページ制作をやってる会社とかがやってるみたいだということが分かったので、で自分も IT 企業にいるから、ウェブサイトが作れるからですね、IT 企業にいるその知識を使って、ウェブサイト制作の請け負いとかもできるなとかね。あとは、部下もいるような、管理職だから、コーチングという、セッションを受けててですね、コーチングのスキルもあるわけですよ。ですから、コーチングのサービスとかも提供できそうだななんて、いろいろこう思いつくわけですね。自分の体を使って、サービスを提供できるサービスがあるんじゃないかというふうに気づいて、ちょっとこれどうかなと思ったんだけど、ふと、ある自分が読んだメルマガとか、本に書いてること を見て気づいたことがあってですね、それには自分の労働時間を切り売りしてそれ以上の受注ができなくて儲かるボトルニックがあるようなビジネスは収益上がらないからやるもんじゃないと、その自動化できたりとか仕組み化できるものをやるべきなのであるというふうに書いてあったわけですね。なので、あ、いかんいかんと、こんなのやってたらダメだと、自分の時間を使って売るなんてそんなのダメだみたいな、奴隷と一緒だとか思ってですね、これもやめちゃったわけですよ。これは絶対やるべきじゃないと思ってやめちゃったということで、すごくね、あの行動力があるので、次から次へ思いついたり調べたりしてすごく詳しくなって、こう確認をしていったりしたんだけれども、でも結局そういうふうになっちゃったわけですね。で、まあ半年経ったんですが、結局その後もですね、同じようなノリで、もともと行動力がとかスピード感がある人だから、マッチングサイトってどうかなとか、海外不動産投資がなんかいけるらしいとかって、もはやネットビジネスじゃなくなってるんだけど、そんな風にね、いろいろ調べたりとか、調べた上でやっぱりダメージそうじゃないかということに気づいたりとかっていうことで繰り返してですね、結局今ではどんなビジネスでもどこがメリットなのかとか、どういう理由でうまくいってないのかっていうのは説明できるようになってると、詳しく解説したりとかね、評価したりはできるようになってるんだけど、でもまあまだ稼げてはいないという状況になってるわけですね。だけど行動はすごくしているという形になってるわけですよ。これって聞いててどう思います？ちょっと長くなりましたけどね、今の彼の話を聞いててどう思いますか？まあぶっちゃけ実在の人ですよ。これは実在の人です。最初ね、家庭にした方がいいかなと思って家庭的な人の話をしましたけど、こういう人っています。こういう人がいるんです。というか本当の人ですよ、これ今言った人って。でこれを聞いてどう思うかなんですが、行動力とか決断力がすごいあるじゃないですか、この人。次から次へね、チャレンジしようとしてるっていうか、調べて、で、自分で判断してやめて、また次行ってってなってるじゃないですか。で、でもうまくいってませんよね。で、これについてどう思うかっていうのが今日のテーマなんですね。今日のテーマなんですよ。長いですね。でも、どうでしょう。飽きずに聞いてもらった人はちょっと考えてほしいんですが、で、ちなみに、僕はですね、常日頃から、このポッドキャストでも言ってるんですけども、収益を上げていく最大のコツっていうのは、行動する数、量だと思ってるんですね。行動していく数。つまり、質とかじゃなくて、質っていうのは、量をこなすことで量ができる。つまり、量は質を凌駕する。っていうふうに思ってるわけですよ。とにかく、どんどんやると。早くやる。どんどん早くやる。とにかくやれよと。いうふうに、思ってるわけですね。これが結局うまくいくためのコツであるし、最大のポイントだと僕は思ってるんですね。だから僕も自身もそれをすごく自戒にしているし、僕に関わる方々にこれを話すことがすごく多い、ですよね。っていうふうに考えると、この今言った彼って、ものすごく行動力ってある気がしません？めっちゃ行動してますよね。なんかいろいろこっち、今度こっちやって、今度あっちやって、ものすごくバイタリティがあるように見えるじゃないですか。で、冷静に分析をしてやめていって、また次に行ってっていう風になってるんだけれども、でもうまくいってませんよね。半年も経って何もできていないという、何も稼げていないという状況なんだけど、これどう思います？なぜうまくいってないか。もっと、このままでいいんだよって僕が言うと思ったら実は違ってですね、答えは、なぜこれうまくいってないかって言ったら、実はさっきの彼は何も行動していないんですね。わかります？混乱しますか？さっき行動力のある彼ですねとか言っときながらなんですけれども、彼は実はね、今の話を聞いている限り何も行動してないんですよ。何も行動していない、全然行動していないから、行動の量が伴ってないからうまくいっていないわけですね。で、これってよく読んでいただくとっていうか、さっき聞いていただいた方って途中でも気づく方は気づいたと思うんだけど、彼がやってる実質的な行動ってなんだろうって思うと、実質的な行動ですよ。何かなと思うと、どれが儲かるんだろうと思って、頭の中で川残業をしているっていう時間がほとんどなんですね。ほとんどなんです。で、あとは、人から与えられた商材で、人から与えられたコンテンツで、ちょこちょこっと2時間程度でウェブサイトを2つ作っただけですね。あとは、日常生活を普通に送っていますよね。 普通に会社行って帰ってきて、休みの日は家族が遊んでみたいな感じで儲かってるんじゃねえかと思って祈ってるだけということだから、実際はウェブサイトをですね、頭を全く使わずに作ったとも言えないですね、セットしたと世に出してみたっつうだけの話であって、これで儲かると思うのが甘いというか、儲かるわけないわけですよね。儲かるわけないですよ。で、僕が思ってる行動の量っていうのは、実際体を動かした量だったりとか、何か新しいことが起こり得るという期待があることを行った数なんですよね。だから実際体を動かしたりとか、何か新しいことが起こり得る行動っていうのは、彼の場合はウェブサイトを2つ世に出しただけ、ただただそれだけなんですよね。で、ぶっちゃけ頭の中でなんか分かった風にですね、知った風にシミュレーションしたりとか、分かった風に批評することっていうのは、まあ極論言うと僕の娘だってもうちょっと大きくなったらできると思いますよ。小学生でもできるんですよ、そんなことは。で、結局まあ野球で言ったら打席に何歩立つかっていう話であって、いや、あの球はこうやったら打てるよとかね、ああいうピッチャー打てないよとかつって飲みながら喋ってるおっさんとは違うじゃないですかっていう世界なんですね。だからこそ行動が伴っていないので、何もできていないっていう部分があるんですね。で、ここで一つちょっと紹介したいのは、今日の副題にもなってますけども、フォーカスって言葉についてちょっとお話をしたくて、僕は行動が質なんて量がするよというふうに思っているし、僕はそう思っていますと、僕もそうしてきましたという話をいつもしているんですね。僕のメインコンセプトって言ってもいいぐらいですよ。なんだけれども、もう一方でですね、ビジネスの世界というか、ビジネスの世界かな、ではですね、もう一つすごく示唆に富む言葉があって、僕にとってですよ、示唆に富む言葉は、それはフォーカスせよという言葉なんですね。フォーカスせよと、フォーカスっていう有名な本もありますけどね、フォーカスせよ、集中せよということなんですけども、これは何事によっても一つのことに集中して成果を最大限にしなさいということなんです。まあ、わかりやすい例で言ったら、本でもよく書いてるけれども、ユニクロっていうのは、海外で作ったね、安くてクオリティが高い定番デザインの服を売っていて、トップを目指すべきなんですね。だから、一回失敗されてますけど、野菜を売ったりとかね、そうじゃないだろう、ということですよね。で、スターバックスはコーヒーでトップを目指すべきであって、急にね、なんか、ラーメン屋とかね、スターバックスラーメンみたいな店を始めるべきじゃないし、逆に僕の会社、コンテンツラボっていう会社をやってますけれども、海外在住の方々向けのウェブマーケティングの支援をしている会社なんだけど、これでトップを維持することにフォーカスするべきであって、急にね、日本の整体院様専用のお手伝いをする会社でございます、整体院のサポートならコンテンツラボとかっていうのはやるんじゃねえよと、単純に言うとこういうことです、フォーカスするっていうのは。で、これを今のネットビジネスをこれから始めるってことに置き換えていくと、どういうことかって言ったら、並行移入でやるというふうになったんであればですね、収益が出るまで やってみようよと、それで集中して成果が出るまで やってみると。だから、なんか途中で掘り投げて、そのアフィリエイトとか やるとかじゃないんですよと。例えば、サービス業もそうですね。サービス業をやるのであれば、やればいいじゃんと。収益が出るまでやれば、限界が来てから考えるよって話なんですね。労働集約型からどうのこうのって、まあそれは、ね、正しい意見なんだけど、じゃなくて、労働主役型って思えるぐらい客取ってから悩もうぜという話なわけですね。まずそこに集中しましょうと。じゃないと何も起こらないからなんですね。なぜかというと、行動できないんです。フォーカスするって、まあ、何かにフォーカスすると決めないと、行動ができない。つまり、どんどん商品の選定を続けていく。並行輸入だってそうですよね。商品選定を続けていくことがミソだから、続けていくとか。どのビジネスもそうだけど、SEO 対策のためのコンテンツを増やすとか、バックリンクを増やすとか、まあ、広告だったら、アドワーズ広告のセッティングをしてテストし続けるかとかっていう、こういう行動量は左右しますよ。行動量が。これは必要なんですよ。あっち行って、こっち行って、これもやって、あれもやってって、並行してずっと全部やりきっていくってことは必要なんですよね。有効なものだけ残していくのは必要ですよ。なんだけども、そもそもの行動をたくさんするための一つに、行動をたくさんやりきるための一つにフォーカスするってことは絶対必要だってことなんです。そうしないと、伝わりますかね？行動しきれないんですね。行動することに移れないんですよ。 だから実際儲かるのかとか、実際この労働者方の時にどうすれば打破できるのかとかっていうステージまでいけないんですね。そういう世界は見えてこないですよ。理屈では頭の中ではね、こう偉そうにこう僕もそうでしたけど、実際これ儲かるないんじゃないかとかね、これはこう頭打ちが来るなとかっていうことはわかるんですよ。わかるんだけど見えてきません。多分実際見えてないですね。だからやりきらないとそこにはいけないわけですね。でそこで初めて仕組み化できるアイデアは浮かんでくるだろうし、そのために集客をもっと増やせるかどうかって判断もついてるわけだから、そこで考えてもいいわけですよね。大量の行動をするためのベースは何かにフォーカスをしていることなんですってことなんですよ。伝わりますかね。つまりどんなビジネスをしようかななんて川山用するっていうのは行動と言えないので、その大量行動をするためのこう何のために大量行動をするかって、何のためにはフォーカスするべきだってことなんですね。だからでも一つのビジネスでフォーカスしたそのビジネスで収益が出るまでやり続ける、もしくは収益が出ないと気づくまでやり続けるには行動の量でしか示せないという、頭の中でわからないということなんですよ。これわかります？最後難しい話をしますけど、だから何を扱うかということはもちろん大事ですよ。まずは何を扱うか決めたら、その石の上にも3年じゃないけど我慢してやれよというような単純なことを言ってるわけでもないんだけれども、もしさっきの彼みたいな感じの人がいるんだったら、もう本当は何を扱うかって大事だけど、そんなこと一切考えるなと言いたいぐらい、実はフォーカスして行動量を増やす努力をした方がよほどいいかもしれないということなんですよね。まあ、ぶっちゃけ何を扱うって、人が求めているものを扱えればですね、そこそこ結果が出るんですが、やっぱりこう、それにおいても、何を扱うか、で、人が求めているのは何かということを探す努力の行動量は必要なんですよ。だけど、さっきの人みたいにね、人から言われたものをやるみたいなのってのは行動してるんじゃなくて、何も考えてないというか、何もやってないのが等しいじゃないですか。だから、ダメなんですよね。もちろん、儲かるアイデアは、人が運んでくるんじゃないかとかっていう話はよく言いますけど、それはね、もっと先のステージの話だと思うので、今はそんなこと考える必要がなくてですね。だから、行動する前から、やれ効率がどうのこうのとか、これで何千万も稼ぎませんとかね、やれライバルがどうのこうのとか、日本はもうダメだとかって言ってフラフラしてるから、これは効率的ですよとかね、これで数千万ですよとかね、僕はもう幸せですとか、サービス業なんかアホがいることですよとかね、もう日本はダメです、これからはアジアですみたいなのにフラフラついていっちゃうんですよ。ついていっちゃうんですね。まあこれちょっと語弊がありましたね、今言い方ね。ついていっちゃうんだと思うんです。ですから、くどいですけれども、商材選びから、しっかりやるにしてもですね、じゃあさっきの彼みたいに商材選びを一生懸命やっちゃダメなのかって言ったらダメじゃないですよ。その後のね、収益をすごく左右するくらい大事な商材選びなんだけれども、でも人が求めているものを探すという、実質的な探すという行動を自分でしていく。時間を使うんですよ、これには。っていうことをしていくんだったらいいんです。その、人が求めているものを探すということにフォーカスをして、やっていく、行動していくんだったらもちろんいいし、その した後に決めることができたら、今度はその決めたことに関して何をすれば収益が上がるかっていうことを行動を大量にピックアップしてやっていくと。で、そこにもちっちゃいフォーカスがあるんですね。まずは SEO 対策のこれを集中してやっていこう。で、こうこうこうでやりきったから今度はこれを集中してやっていこうっていうなって、でも結果的に全ての行動が大量にできているということなんですよ。だから中途半端になんかちょこちょこちょこちょこなんか途中で掘り投げてですね、なんか努力という時間を使うとか頭をすごく使うとか時間を使うという努力をする前からダメなんではないかとかいう結論を出して、次へ次へ次へってつまみ食いをするのは行動量とは言わないということが今日は一番言いたいんですよね。言いたいんですよ。そうした方がなんかいろいろね、こっちは儲かるとかこっちはダメだと思うんですよとかね、やりもしない、やりきりもしないでですね、言ってる人よりは100倍稼げている人が多いというふうに思いますね。わかります？つまり集中することっていうのと行動の量のその勘違いを今日は正したくてお話をしてるんですね。よくだから たくさんやる方がいいと、ウェブサイトとかウェブのビジネスっていうのは10やって1個当たればいいんだから、どんどんどんどんやれよという話がありますよね。で、これは正しいんです。正しいんですけれども、なんだけど一個一個適当にさらっとやって、やっぱダメだとかね、もしくはさらっとやることしかしないみたいな、もしくはさらっとやればできることばっかり探し求めてやり続けるっていうのは、行動量とは言わないんだってことが言いたいんですよ。一つのフォーカスが大量にあるのが行動なんですよ。だから量は質を量がする、つまり行動する量で質を超えれるよって話をしてるけれども、でも一つ一つの行動に対してフォーカスをして、そこにはちゃんと集中するってことが必要であるということがちょっと言いたいわけですね。だからなんか軽く作れるものとか、これならどんどんできそうですとかね、いう人がやっぱうまくいかないですね。こっちだったらなんかすぐできますからやってみたいと思いますとかね、いうのはやっぱり全然うまくいかないというふうに思ったんですよね。で、実在しますという話をしましたけど、さっき言った彼のモデルは、実は昔の僕です。昔の僕ですね。あんなことばっかり言ってましたね。もうもちろん起業する前ですよ。起業してからあんなこと言ったら僕今頃のたれ死んでると思いますけど、あんなことばっかり言ってましたね。だから気持ちはすごいわかるんで、強めの口調でね、昔の僕に言ってみましたけども、だから逆に普通のサラリーマンだった僕がああいうことを考えたぐらいだから、聞いてる人の中で特にサラリーマンの人とかは似たような人多いんじゃないですか。だからあんまりショックを受けないでほしいんですけれども、腹も立ててほしくないんですが、まあそういうもんですよ。人情的にはね、そういうもんだけれども、実は違うんだって話がしたかったわけですね。いかがでしょうか。だからまあフラフラしてるから、自分が努力することがしなくていいというふうに潜在的に思ってるから、逆に人が言ってることに振り回されるんですよ。だからまあ特にね、なんだろうな、特にアフィリエイトとかドロップシッピングとか、最近だったらね、海外不動産投資とかっていうところ、ちゃんとやってる方は別にいいんですよ。僕、そのビジネスそのものが良い悪いっていう話を今してるわけじゃなくて、そこにフラッと行ってしまっている人は、要注意ですね。はい、いかがでしたでしょうか。まあ、また、ちょっとね、今日言ったことで、自分の場合こうなんだけどどうなんでしょうかねっていうのがあれば、普通に相談してください。コンテンツラボ河野達夫というふうに検索でやると僕のサイトが出てくるんですが、無料相談をやっています。で、別に軽くね、ご利用いただいている方もとても多いし、僕自身がお返事をしますので、お話も電話ですることもできますからね、ぜひ、ご利用いただければなというふうに思います。あとは、僕の企業ストーリーの音声とか聞いていただくとですね、僕の失敗談も入っているんでね、ぜひ、請求いただければなというふうに思います。コンテンツラボ河野達夫とか、海外在住者でヒットすれば、僕のサイトが出てきますので、ぜひ請求してみてください。それでは、今日も長くなりましたが、今週も頑張っていきましょう。よろしくお願いいたします。